イラジ。
ドイラジ公開、ドクターストレンジマルチバースオブマッドネスネタバレ仮想大会、イエーイ。
パチパチパチ。
さあ、ということで、久しぶりの公開となりました。ゴールデンウィーク過ぎたんね。ドクターストレンジの最新回が公開されたということで、皆さんいかがお過ごしでしょうか。おいて私、こたつと、
あ、おまけと、
NBK と、
タンタンです。
ちょうどこの4人は見たということで。
うん。
うん。じゃあちょっと号外しないといけませんね。
お
う。はい。
一応。
ルーレットでね、ストレンジ外れましたんで。
うん。
はい。もうぜひね、号外でやっていきたいなということで。さあ、ということで、このドクターストレンジマルチバースオブマッドネス、一体どんなお話なのか、こちらのあらすじお願いします。
はい。2022年アメリカ映画、マルチバースの扉を開いたことで変わりつつある世界を元に戻すため、ドクター・ストレンジはアベンジャーズ屈指の強大な力を誇るスカーレット・ウィッチに助けを求めるが、というお話です。
はい、ということでじゃあテンション聞いていきましょう。こたつ、面白かったですよ。
え、浅い。
面白かったなって、これ冷静な気持ちで面白かったですね。はい、
うん、
おまけさん。
いや、なんかもうこういろいろわちゃわちゃしてて、よくこんなにまとめたなって感じで、まあ、このわちゃわちゃが面白かったです。大変。
うん、
うん、
はい。 NBK さん。
はい、久しぶりの 3D でちょっと初めの方酔ったんですけど、やっぱ映像が多い、綺麗で楽しめました。
うん、ダダン。
なんかちょっと怖かったです。
おお、
正しいよ、その反応。
なるほどね。おー、うん、
ということですよ。監督がですね、なんと今回サムライミなんです。
うん、
サムライミはもうね、もう説明不要だと思いますけれどもね、あのサムライミでございます。資料の腹渡資料のね、腹渡、
はい、
でおなじみのサムライミでして、まあ、もちろんね、ホラー畑出身からですね、
はい、
おなじみ初期のスパイダーマン実写映画シリーズ、これのね、3まで監督してましたから、うん、
トビー・マグワイヤー版ですね。
そうです、トビーさん頑張ってたやつ版でやってましたから、うん、ね、だからマーベルとももうすでにね、接触のある。
そうですね、そうですよね、うん、
はい、でそこにね、ちょっとホラー的な要素を足してきた感じのサムライミさん、うん、どうなのっていう楽しみもね、非常にある、
うん、
はい、なのでちょっとね、怖い怖いの苦手っていう方は、もしかしたらキャーってなる可能性はね、ゼロじゃないです。
私はちょっと耳を塞いだりしちゃう感じのシーンはいくつかあったかなって感じですかね。
まあ、でもあれですよね、やっぱサムライミ版スパイダーマンがすごい大ヒットしたから、なんだっけ、マーベルも息吹き返したみたいなのあるみたいですもんね。だからすごく本当は重要な人ですよね、その
重要ですよ、
MCU 的にも、
うん、
あれがなければマーベル自体がねっていうね、
そうだ、
こんなことならなかったかもっていう。
そうだよね、その後スパイダーマン続けてみたもののってとこで、
うん、
アイアンマン行こうなんてね、
うん、
思えた、もしかしたらきっかけになってるかもしれないよね。
うんうんうん、なんかだからちょっと違う話ですけど、多分何だっけな、ちょっとネットで見たのが、だからスパイダーマンの時になんかまだ全然下っ端の感じでケビン・ファイギーがいてみたいな、
うん、
あんなに偉くなったのかってなったらしいですよ、なんかサムライミは。ケビン・ファイギーかっつって。
なるほど。で、こちらが脚本がですね、ジェイド・バートレット、マイケル・ウォルドロンさんでございます、
うん、
でもちろんね、あの制作はケビン・ファイギーさんでして、キャスト、ベネディクト・カンバーバッチ、エリザベス・オルセン、ベネディクト・ウォン、ソーチー・ゴメス、マイケル・スタールバーグ、レイチェル・マクアダムス、そしてキウェテル・イジョホーも出てますよ。はい、ということでございます。そしてもちろんね、ルーレット外れた瞬間に、本編の方でね、外れた瞬間にこちらの号外決まっておりますので、皆さんからいただいているメールもございません、
うん、
はい、なので我々のね、感想を言っていくことが感想だということでございます。
はい、困ったな。
困ったな。困っているということに、困っているということに困っております。じゃあ皆さん、感想いかがですか。
いや、私的にはワンダがあまりにもかわいそうだなっていうのが全体を通しての感想ですかね。
うん、
そうね、
うん、
やはりあの2人のね、会話ありましたけれども、ストレンジと、
うん、
あなたの方がサノスにねストーンを渡したという行為、これはもう今じゃちょっと英雄的な行為としてね見られていると、
うん、
私の場合はどうなんだというところですよ。最愛のビジョンをの額からストーンを取られてしまうのを受け入れてしまう、不公平じゃねえかっていうね、
うん、
ふうに思っているワンダね。全然頭回ってないです
どうした？
一応あれですかね、ワンダビジョンでドラマがありましたけど、
うん
うん、
それ見てないと。私も一応見た、まあそんなにはっきり覚えてるかと言われるとあれですけど、一応見たぜではあるんですけど、見てないと急に何ですかね、子供のくだりとか全然知らない感じで見ることになっちゃいますもんね、
うん、あ確かにね、
ね、そういう感じになっちゃう。
でもなんかまあまあ、おまけも、まあ、ワンダービジョン見てましたけど、
うん、
ドラマ版のどうですかね、個人的には意外と別にこれだけでもいけるかなとは思いましたかね、
うん
うん、まあ、そういう問題な設定でいろいろ見せれるようには作ってあったので、だからなんだっけ、ワンダービジョンの頃のなんとかがなんとかとかってそういうつなぎは全くなかったと思うんで、
うん
うん、そういう意味では見れるかなって。まあなんかそもそも制作自体もワンダービジョンと並行してるからみたいな感じみたいですよね、
うん、
並行というか、うん、だからそもそもワンダービジョン終わったから作るっていう流れじゃなかったからっぽい感じもあるしって、
うんうん、だからまあ子供たちのキャストだけ、
うん、
借りるっていうことが決まっててっていうようなことなんでしょうね。
そうでしょうね、うん
うん、だからまあどういう、でもまあどういうドラマがあったかどうかはさておき、なんかニュアンスぐらいは伝えられてただろうから、うん、まあ、そういう中で考えれば、
うん
うん、まあもちろんそれを知らなくてもなんだかワンダはすごいかわいそうな人に見えると思いますね、
うんうん、まあ、だからまあまあこれネタバレ感想大会とか最初から言うけど、まあ最終的にはというかもう最初の方からだけど、最大の敵がまあワンダーであるということなんですけど、まあ、スカーレットウィッチであるということを、
うん、
で考えると、まあ、何かヴィランがいてっていう時に見せるドラマって考えたら、特に今回のだけでも、まあ、あれぐらいですもんね、他のこういうあの映画作品とかでもねっていうね、うん
うん、
だから意外とこのままで見れる作りではあるかなと個人的には思いましたね、うん、そうそう、あの敵にもこう何かあるんだよぐらいで普通は出すじゃないですかってね、敵の今までのこととかそこまで見せないで敵とか普通出てくるからね、他の作品とかだとね、まあそのバランスではできてたなと思うんで、うんうん、
そうですね、他の、まあ、映画作品でずっと出てたからそこを見てればって感じではありますかね、
うんうん、
ワンダビジョンを見てなくても、
うんうん、
どうでしょう、やっぱ見てる
だし、うん、特に多分他のところで見てなくても今回初めて見てもまあ、あ敵役の人がこの人で、あ何かあるんだな、あそういうドラマがあるんだなみたいなのはまあ、普通かな、普通の作りの範囲かなと思いましたという感じがしました。うん、
うん、まあそうっちゃそうかもね。ただあれでもね、確かドラマのワンダービジョンで実は初めて MCU 内ではスカーレットウィッチになるんだよね、名前、
うんうんうん、
で、あの見た目もそうだし、だから今までワンダースラッシュスカーレットウィッチみたいなおそらく紹介だったけど、スカーレットウィッチになったのはあのワンダービジョンからでっていう話だよね多分ね、
うん、
だからやっぱ正直だから、うん、見てた方がより分かるっていうか、
あそう、もちろん見てた方がより分かるけどっていう、
なんではすごい少ないと思う、だから不親切には感じると思う。
そうね、だから逆にそれまでのワンダービジョン前までのワンダを逆に知ってると、
うん、
なんだなんだってなりそうだよね。だから何にも知らなければもっとすんなりいけそうな感じ、本当にこれだけ見ても。
ああそうね、確かにね、中途半端にワンダを知ってたりするとね、
そうそうそうそう、そういう作りだったかなってバランス的にはと思いました、うん、
で今まで見てた人にも最初からアメリカチャベスが急にいるっていうところの不親切さから始まるからね、
うん、
これは、
うん、
あなんかの続きでしたっけみたいなね
そうそうそうそうそう。
あれドクターストレンジもあ髪型変えたんだみたいなね。
ポニーテールなんだ。
そうそう。だからね、本当に何も今まで接してない人からしたら、スカーレットウィッチもアメリカチャベスも同じぐらいの新しさというか、
うん。そうね。
そうそうそう。ですもんねっていう。うん、
だからあ知り合いが敵だったみたいな話なんですかみたいなね。まあ、そんぐらいにはなってしまうかもしれないけど、う まあ、元々こう友好的な関係だったところからっていうところがやっぱ大事ですね。
そうね、うん
うん、もう世の中の争い事というのはもう大抵そうですよっていうね、
うん
うん
うんうん、
共闘関係にあるものもその時の利害が一致したからであって、
うん、
後にね敵対するっていうことはもうザラにありますから、
うん、
これもそうですねっていう感じがしますね、
うん、まあ、だからそういうことだとしても、あのさっきタンタさんが最初に言ったような、
うん、
ちょっとあまりにもあのワンダにそういうものをあの一人で背負わせすぎてる感が今回ちょっと強いかなとかはやっぱりそこは思いましたよね。
うん、
うん、で、そうそうそう、やっぱりそのなおさらちょっと思ったのは、まあ、ワンダービジョン見てるしっていうのもあるけど、結局その別のユニバースで子供が、ね、いる世界線で私は生きたいんだという思いでっていうことだったんですけど、うん、あのあそこまで行ってたらあのあれちょっと待って、普通にビジョンも一緒に行っていいじゃんみたいなね。
そうそうそこは気になりましたけどね。
そこの世界線狙おうぜって、そこもあるでしょみたいなね、ないのみたいなのは、うん、
どの世界線でもビジョンはないんですか。
作品内だけでもロジック立てて語られてるとかが何もないから、
うん、
そこ狙っていこうぜ、ワンダそこ狙っていこうって思いました、うん、
そうね、なんだか、まあ、理屈は分かんないけど、あのなんか マルチバースのルールとしては時間軸は同じっぽいね、あれは。
うん、
だからあの
あそういう意味か、
現在地点にしか飛べないっていう、他の宇宙の、
そっかそっかそっか、そうだそっか、だから、うん、確かに、またこれもドラマシリーズのロッキーがありましたかね、
はい、
ロッキーで出てきたあのマルチバース、多分 MCU 内のマルチバースの作り方は全部分岐だから、
うん、
っていうことよね、最初から平行で全部あったわけじゃなくって、いろんなものの分岐でマルチバース化していくってことを考えると、
うん、
今の時点も共有してるって意味ではそういうなるのかということか。
そうそうそう、でもし仮にサノスに負けてるんだとしたら、多分その世界はもうないしぐらいな感じなんじゃないですか。
あ、負けてる世界があれば、そういう意味でいくと選定をされてるとか、そういうことになるのかな。
うん、あるいはまあでも負けてるとしたら、でもよりビジョンいないだろうし、
あ、
まあ、だからサノス5だからどうしてもいないんだろうね、やっぱり
なのかな。
うん、
いや分かんない、それも分かんないし、ちょっと思ったのがとはいえそう考えると、飛んでって行き着く先のところで、要はストレンジが死んでるじゃないですか、
はい、
そこでは、
うん、
だそう考えると、でもやっぱり死んでたり生きてたりは同時時間であるんだなとは思うから、またちょっとややこしくなってくるね、うん、
まあストレンジ自体はね、あのサノスの勝ち負けの以降生きてるかどうかは別に関係ないからってことだも
ん
ね。
うん、じゃあサノスの勝ち負けは絶対的な何かが貫いてるってことなのか。
そうだね、
うん、なるほど、そうしていかないとやっぱビジョンがずっと気になっちゃうよね、うん、っては思っちゃうね、うん、
なんかそうね、そうするとそのマルチバース先にいる子供たちも、
うんうん、
子供たちも、
ね、どういう存在みたいな、ね、
そうそうそう、あの結局同じ、あ、
ワンダービジョンが起きなかった世界よね。
でも そしたら作られたワンダが作る、うん、うん、魔術で作った子供たち
じゃないってことみたいな。
じゃないってこと？
いや作った人たちなんじゃないの？
でも要はワンダービジョンのなんだっけ、ワンダが作った領域？
うん、領域展開。
そう、あの中だから存在し得るみたいな子たちだったんじゃなかったんだっけっていう、
うん、
だからそうなんじゃない、
じゃああの世界をそのまま維持してるっていうこと。
あ、そうそうそう、だからワンダ世界が別に崩壊しない世界、あの世界線のワンダビジョンは外側から壊されてるわけじゃないですか、
うん、
ワンダの世界、
うん、
でワンダが反省するというかさ、逆に言うとそこにはビジョンいていいな。
そうでしょ、
だからそう、結局そうなる、だから多分そういうことじゃない気がするんだよ
作り出したビジョンいていいもんな。
そうだからやっぱあれは
実在する子供たちである、
実在的な方向なんだと思うんだよね、可能性の一つとして。
なるほど、
ね、
だから そこに行くのにこだわってるというか。
なるほどなるほど、じゃあ
そうするとビジョンとの子供ってことになるの。
魔法で繰り出してたのは、うん、マルチバース的な、わかんない、記憶の関与みたいなのがあって、それで作り出してただけだったかもしれないっていうね、
うんうんうん、
あ、そういう夢を見てね、とかね、
夢を見てね、そう、夢がね、今回夢の定義が出てきましたからね、うん、MCU 内の夢は別のユニバースで起きていることであるという、
うん、 ね、まあ、
なるほどなるほど、そこを目指した結果全部作り出してしまったということだな、
いこともあるかもという感じなのかもしれない、
かも、
うん
うん、
納得しました
ちょっと適当に言ってるからな、
大丈夫です、その適当、まあまあまあ、適当でもいいんです、
適当で
納得がいかなかった分
何か ね,
ね、
何かをこう何かあの適当でも腑に落ちるロジックがあれば、そうそうそう、まずは乗っかっていくことができる、うん、できやすいからっていうね、そうフィクションはそういうもんですからね、
そうですね、まあそうですね、うん、そうね、だからこだわってしまうよね、
そうそうそう、
どうだったんだろうねっていうところが、
そうそうそうそうそう、
いいじゃんって思えた人はもうそれ突き放してるからさ、それ以上ね書かなくていいけど、うん、乗っかりたいっていう欲望ですからね、うん、
私はいいじゃん派だったので今何も言いませんでした
僕もアメリカ・チャベスがその劇場入る瞬間のポスターに映ってるのを見て、
あ、そうなんだっけ、もうポスターとか見てないから、
おう、えっと思って、あれ、あ、ポスターじゃない、売店のイラストが載ってる、なんか
売店のイラスト、あれとかじゃなくてパンフとかじゃなくて、
パンフじゃなくて
グッズか、
グッズがあって、
グッズはね、グッズはやばいっすよ、やっぱネタバレ的な意味でどんな作品でもやばいっすよ、
だから
グッズは見ない方がいいんですよ、
あれ、うん、と思ってアメリカチャベスいるけど
そうそうそうそうそう、そうなりますよ、それ
なんでだろうって思った
ら、だからあれですよね、うん、よく言うあのグッズとサントラはあの見んのやめとけっていうサントラの曲名 ね
確かに、で俺あのだからシュマゴラス風のなんか名前覚えてないやつ
ガルガントスです、
ガルガントスか、まあ一応そいつのグッズあったらちょっと抑えとくかなと思って見てしまったところで、
あれはちょっと予告とか出てたからね、
そうそうそうそう、あーそのね、そうそうそう、そいつがねいると思ったらアメリカチャベスがいて、あれってなって、なんだ出てくんのかなって思って、映画始まったらもう1秒後には出てたんで、
そうね、しょっぱなしょっぱなバーン、
なんか何もあの心配することなく、あそういう、あもう今回はアメリカチャベスのメインの話ねっていう感じで、まあもちろんワンダメインとも見れるけど、
そうね、うん、
まあ主役3人ぐらいいるぐらいの気持ちで見ていいな、
そうね、そうだね、本当に、うん、
アメリカチャベスという人名を全く知らなかったので、小田さんが、あ小田さんと一緒に映画行ったんですけど、グッズ売り場を見た小田さんが、え、アメリカチャベスって言ったけど、その意味が全然分かんなくて、何言ってんだろうなみたいな感じで劇場に入ってきました。
なるほど、
そしたら、あこの人のこと言ったんだって分かりました。
アメリカチャベスちゃんは有名な子なんですか、
ね、なんですか、
まあ、コミックでは、
いや、あの、まあ、僕もコミックとか全然見てないし、さっきあの一応ちょっと確認したんですけど、マーベルファクトファイルのね、あの非常にファイリングされてない束がありまして、おそらくその中に情報が入ってるんだろうと、ファイリングした中にはアメリカチャベスの情報は何もなかったです。なので、うん、僕はあの なんかやってるあのゲームとかに出てきて知ってるとか、そういうレベルですね。キャラクターだけ知ってるって、内容知らないっていう、
うんうん、
なるほど。
なのでそういうところで、ああそういうキャラだったんだなっていう、
うん、改めて今回で
改めて、うん、お強いっていうね感じでした。
何その触手のガルガントスってやつですか、
はい、
あれタコみたいなね、あれのこうわちゃわちゃはなんかすごかった、なんか頭として、あ怪獣映画やってんなみたいな感じで楽しかったですね、
うん、
ツーサイドスクワットみたいでしたね、
そうね、そう目狙ってるし、
そうだからさ、なんかさ、まあ、この映画もさ、去年に多分大規模な再撮影がされていると思うんだよね、うんうんうん、だから結局はスーサイドスクワット以降の映画みたいな印象すら、
あーそっか、
得るような感じになってしまって、
そうだね、そう
か、あれがね、
なんかそうすごい、特に消えてるいい情報がさ、
うん、
といい感じで迎え入れられるバースの世界の話、
うん、
イルミナティっていう組織があってっていう、
うんうんうんうん、
そこのね、イルミナティのあの一連の流れとかさ、もうスーサイドスクワット見てるみたいでして、
う
ん、僕は
そうでしたね。
ポイポイ殺されちゃう。
ポイポイ。
結構し、でもね、しっかりめに意外とね、
うん、
ちょっとぐちゃってしたり、
うん、そうね。
結構頑張ってたよね。
マラが侍、やっぱ侍味やってんなと。
うん、いろんな死に方が。
死ぬにしてはみたいなところでは思い。
そうね、
ここで違和感に。うん、MCU やるけど、まあ、あの、サムライミ映画として私はやりますけどね、みたいな感じがすごく、いろんなところでビンビンと出てましたかね。
うん。あるのか、まあ、あと、あれもあるのかな、デアデビルを迎え入れるためには、みたいな、そのぐらいの。
そうなの、よくわかんない。デアデビルの方がわかんないから。
デアデビル結構ね、
ぐちゃなの、
うん、ぐちゃぐちゃしてたよね。
パニッシャーも含めてか。
ああ、そうなんだ。
パニッシャーだってすごい殺しますもん、人。
はあ。う
ん、
とりあえずなんかそういう血とかを結構 OK にしていくっていう作業は必要なのかもしれないなっていう気はしましたね。
うん。
うん。だからもっとだから俺は勝手にだけどディレクターズカット版みたいなのがあったら、
うんうんうん、
絶対あのカーターがキャプテンアメリカやってるあのね、
うんうん、
女性版のキャプテンアメリカいたじゃないですか。
うん。うん、
あれが死ぬシーン。
キャプテンカーター。
キャプテンカーターか。キャプテンカーターが死ぬシーンとかは結構。
はいはいはいはい、
ずさって刺さって上半身と下半身がもうずり落ちてジュリジュリぐちゃみたいなのを撮ってんじゃないのかなぐらいに思ってますよ、
うん、
突然カット変わってパッて なんか後ろから見て
そうですよね
やられたみたいになったけど
そうねか切られたかなと、うん、恐ろしい
さすがに
もうちょっとやるんじゃないのかなっていうね、うん、本当は撮ってるんじゃないのかっていうところで楽しみなんですけど、うん、その
そうですよね。あの一番最初にやられちゃった口がなくなってなんか頭が爆発してみたいな人も別の角度から見たらもっとグロい絵があるはずだからそれもあるんじゃないですかね。
そうだね。
うん。綺麗な面、画面にはそう映ってなかった。
ちなみにですか、あのキャラクターは初めて見たんですが、
はい、
あれ有名なんですか、
うん、ちょっとごめんなさい、わかんないです。
なるほどね。
こいつが口を開いたらやばいぞ。
やばいよ、みたいな。
そんな振りあるかよみたいなね
そりゃ口を閉じられますよねっていう話
マトリックス感がある
やつ、うん、イヤリとかやってねめっちゃフラグ自分で立ててましたからね、
うん、
そこに出てた人はみんな有名なんじゃないですかね
プロフェッサーもいたし
あプロフェッサーいた
ね
だからもうはいもう別のユニバース行けばもう絡めれますよいくらでもみたいなのをもうここで やりましたねと
うん
プロフェッサー登場したとき隣の席からすごいはっっていう反応が聞こえました、う
ん
う
ん
う
ん、
おお
聞こえましたね
あれ
おまけもはっないはっ
そうね、
うん、
まあ僕はなんかもう驚かない感じになっちゃいましたね
えこたつさんがはっって言ってたんですよ
あそういう話
あれ、
うん、
あれ
僕驚いてたんですか
驚いてましたよ
あちょっと驚いた
何人事みたいな感じで
確かになんかフォックス買収したからこういうのもできんかみたいなね、うん、そういうところなんでしょうねお礼の驚きあ、
なるほどね、
あったんでしょうじゃあ
そうですか、はい、
ただこう冷静になんかうん、うん、もうでも直近でもなんかこういうやり取りは見てるから
そうです、ね、
っていうとかやっぱ一番はワンダービジョンですよね最初の
もう
一回
あそういう衝撃ね
そうそうドラマのワンダービジョンですでに行われてたのであんまり衝撃はもうちょっと少なかったですね。
なるほどね。あの時の衝撃は本当にお家でやばかったですよ。確かに。
そっか。
うん。なんならお家でもったいないぐらいの感じになるね。
うん。
あれ劇場やってたらさ、ってなってたよね。プロフェッサーだけだとさ、なんでプロフェッサーがイルミナティなんていう組織を作ってんだってなんか、
うん、
逆にあの他のメンバーどうなってんのかなが気になっちゃってなんか。
なるほど。
ちょっとあんまりあれだったんだね。あとあのリード・リチャーズもさ、ファンタスティック4の
ビヨン、
はい、出
てる。かけるみたいになっちゃった人。
うん。あの人誰なんだっけ？役者。なんか見たことある気がしたんですけど。
そうね。
そう。うん、でも今まで多分演じた人じゃないじゃないですか。
だ今度のやつ、あるんですもんね。ファンタスティック4やるんですもんね。
あ、やるの？
あと確かやるんじゃなかったっけ？誰かが監督だったけど、最近誰か変わったんじゃなかったっけ？なんか。
あ、じゃあ先にお見せしときますキャストなのか
な？なのかな。あ、そうジョン・ワッツ、ジョン・ワッツ、ジョン・ワッツ、ジョン・ワッツが取るはずだったけど降板したんだ最近。うん、
はあ。
ファンタスティック
4で誰になるか決まってない？
決まってないのかな。
うん。の口の人はブラックボルトって書いてある。インヒューマンズだそうです。
インヒューマンズ。
うんうん。
あ、え、じゃあ、ドラマあったよね。
インヒューマンズあったんでしたっけ？
はいはい、あ、出てます出てます。だからなるほど、ブラックボルトさん全然インヒューマンズのもうメインキャラ的な感じですね。
同じ俳優だったのかな。
アンソン・マウントさん本人やってます。
あ、やってる。
なるほど、
やってます。
あ、確かにあれだ、そのインヒューマンズのテレビドラマは MCU に絡めたスピンオフだからそうなるのかな。うん、
うん、不思議。その声の破壊力は途方もなく軽くささやくだけで街一つぐらいは破壊することができる。
すごい。
で、手話でコミュニケーションを取ると。喋っちゃいけないからね、
うん、
なるほど。全くこのドラマ見てなかったんで知りませんでしたけど、もう全然あの、うん、スーサイドスクワットの TDK 的ポジションだと思ってましたもんねもう自作の弱いキャラだと思ってましたね。もうなるほど、ちゃんと、じゃあみんなドラマのシリーズのやつら集めたよって やってるんですね。今ちょうどそういうフェーズに入ってるんですね。
そうね、だからまあもうなんだろう、ちょい役でも使えるもんはどんどん入れてこうぜみたいなことなのね。
うん、もうそれだけでもファンは喜ぶんでっていう感じで。
そうね、だってキャプテンカーターなんてあの、うん、ファットイフで出てきたアニメでしたからね。
そうです
ね、うん、でもあれに使われてたやっぱ役者なんですかね、
うん、
イメージとしては。
多分同じ、
うん、
うん、
カーターは本人だよね普通に。
いるから、本人がいるから、そう前から。
あ、そっかそっか、
うん、そうそうそう、
ずっとやってる方でしたっけ。
そうそうです、
そうですね、キャプテンアメリカの最後踊ってた、
うん、
人ですよね、うん、あれはあれか、
なんだあっち、
キャプテンマーベルは引き継いだ後のやつか、は
い
は
い、引き継いだ後だあれね、
うん、そうか、なるほど、はいはいはい。ということでなんかね、結構じゃあ、あのちゃんと主役級が出てたんだなという。
そうね、主役級をもうバッタバタスサイドスクワットみたいに殺しちゃったみたいな
でもちょっとこの辺はあの詳しい方に言わせたらもしかしたら違うのかもしれないんですけど、多分あのそうマーベルの中では最強の能力って何って話になった時は多分現実改変能力とかがトップに来ると思うんですよね。だからこの今回 あのスカーレットウィッチは、まあ、ヒーローとかミュータントとかその中でも最強だっていう扱いでいいんだと思うんですよね。だからこんなに強いっていうことなんでしょうね。ダークフェニックスと戦ってるぐらいの感じだよね、多分ね、感覚としては、
うんうんうん、最強感的にはね、
最強感的には。だってプロフェッサーって一応最強のテレパスなんで、
うん、
首こきで終わっちゃいました。
こきで、
そう、手伸ばして引っ張ろうっていうところまで行ったのにね、
うん、
やっぱりあかんってことでしたから、あれだけでね、やっぱりプロフェッサー好きというかさ、うんうん、プロフェッサーの強さちゃんと知ってるよって人からしたら、あ、本当にやばいやつだなこいつっていうところではあるよね、
うん、
まあ確かに大体こう最後、シャンチーとかでもそうだったですけど、強い敵が最後はやっぱり結局倒されるとかそういう終わり方をするけど、これは違いますもんね。倒されるとかじゃなくて普通に自分が本人が考え直すみたいな、そういう方向に持っていくから、うん、そうしないと解決しないぐらい強いっていうう
ん、
ことか、うん、感じでしたね。
そうね、だって違うバースではあるけど、もともとねサノスとかともさ、もう全然タイマン張れるぐらいキャプテンマーベルも強いじゃん、
うん、
なんならちょっと押せるぐらいの、
うん、
がもうケチョンですから、
うん、
まあちょっと粘りましたけどね、キャプテンマーベルだけは
まあそうね、
最後どうぞされちゃった、
うん、確かにちょっと粘ってはいたけども、でもやっぱあれはもう宇宙レベルでパトロールしてるからと、
うん、
いうレベルで見たらもうちょっともう話にならないぐらい強いっていう、
うん、
ダメですよこんな強くっちゃっていうね、うん、
封印か説得しかなかったって感じがしますよ ねあそこまで行く、
うん
うん、
感じしますね。
そうね、まあそういうところで考えてやっぱこうなんだっけ、単独シリーズドクターストレンジは毎回こう説得とかそういう方向で収めるんですね。
ワンの展開もなってきたね。
ワンの記憶がもうない。
ワンの締め方は俺はすごい好きですけどね。
うん、
なんか説得し
にねっていう。
そう、もうなんかもうめんどくさいってさせるまで付き合わせるっていう。
うん、確かに。
そうね。タイムストーンがあれば、
うん、
そういうことできたのに。
もうないからできないんだな、そういうところは、
ね、そうね、あれかな、もうちょっとね、スプリームソーサラーみたいなああいうの名乗るのが恥ずかしくなったんですかね、もうね。なんかもう全然ベネディクト・ウォン側の方がそういう扱いになってましたもんね。
というかまあベネディクト・ウォンがそこを引き継いでるって感じでしたな。
あ、そうね、うん、
だから俺にお前もちゃんと頭下げろよみたいなやっててへえみたいなって最後はすいませんでした、ね、みたいなやってたっていう
そうねやっぱストレンジもね最強的な扱いではあるけど、うん、実際そうじゃないっていうことなんだろうね、
うん、
まあ分かんない逆
か、まあ、あと人格者的なとこが出てくるじゃないですかそこは
そこが、ね、
そうね、どのバースのストレンジもみんなちょっとあれなんだよねっていう感じの言い方、
ちょっとあれなんだよねってみんな言われてたねって、
うん、
だからレイチェル・マック・アダムスも離れていっちゃうんだね、
うん、そうね、でもなんかもうお相手がいたからねちょっと何とも言えないあれですけども、
うん
う
ん、あの最初の方でレイチェル・マック・アダムスの結婚式にドクター・ストレンジが参列した時にこう隣に座ってきた人、
うん、
座ってあれは何ですか誰ですか
同僚じゃん、
まあ、特にじゃあ何か意味深な設定があるわけでもなく単純にでも彼女は捕まえられなかったけどなっていうためだけに来た人ってことですか
そうでしょうね
なるほど、うん、すごい考えちゃいましたこの人どっかにいたのか
あだからあの元々 の医師の頃のあれですよね、うん、同僚というか、
うん、
あまだあのストレンジさんになる前の
うん、
うん
そうそう多分出てたよねワンで
出てる
ってことよ、ね、
ニック、
うん、普通に、うん、でこの人、まあ、あそこだけでちょい役だけどね結構こう売れてる人ですよねっていうね
あそうなん
いや今やねあのちょっとロブン・ウィリアムスに似ててみたいな感じ
で、なるほどちょっとね確かに、
うん、
雰囲気ある
そうそうそ そうマイケル・スタールバーグ、
うん、
テクさんっていう方でねそうメッセージとか、うんなんだ君の名前で僕を呼んでシェイプオブウォーターペンタゴンペーパーズまあまあそう最近こう結構いい仕事が多いという、うんうんはいまあ、逆に言うとあんだけのしか跳躍しかもうないのかっていうね今回の切り替え、ね
ね、そうね、まあ、なんならレイチェル・マクアダムスを跳躍にしなかった脚本にするために犠牲になった
ために、うんうん、
なるほど
でも結構嫌味な、うん、嫌味というかさこの人の最初の一言がやっぱいいよねその結婚式に行った時にあれって本当に最善の手だったんですかっていうのをもう一回確認するってい
う、うんうん
うん、
結局それの話っていう感じはあるじゃないですか、
うんうん
うん、よそのマルチバースではどうだったのかを描くためにはこれが最善なんだをやっぱり尋ねなきゃダメなんですよね
そうだよね、
うん、で同時にここのバースのストレンジが最も幸せじゃなきゃダメなんですよ本当は、うん、けど自分そうなのっていう風にやっぱ疑問を抱くところからのこの物語、うん
まあ、なるほど
スタートって感じなんでねめっちゃ重要なスタートを切ってくれてる人ですね、
うん、
確かに重要な問いですね
でそれで幸せじゃないって思えてるそのダークサイド側がワンダだったわけなので、うん
うん、そうね最善だって言われてることに対して、
うん
うん、いや何が最善ですかねみたいな
そう
そうだもんね、うん、
そうなんですよ
もう余計悲しくなってくる
ね本当です、
うん、でも僕はまだちょっとそのなんていうかまだ希望を持ってるというか、
うん
まあ、塔を崩されて下敷きになりましたぐらいのニュアンスじゃないですか、
うんうんうん、まあ死んではいないと思いたい、う
ん、死んでないと思った時に、うん、やっぱりあの引っ張り出そうとした時のワンダがいるので、
うん、
もちろんそれはもう乗っ取られてたに近い状態なわけですよね、
うん
うん、魔が差したみたいなことじゃないですかダークサイドに
ダークホール、
うん、そうそう
ダークサイド
悪魔の書的なものに
そのままねダークホール
ダークホールド
ホールドダークホールドねそうね、まああいう書も出てくるとかまた死者の書家みたいな感じがね侍みたいなみたいなまああれでしたけど、
あはいはいはい
資料の腹渡ったね、うん
ああ
いやあの目が3つは私結構怖かったんですよ、
うん、
なんか急におでこがギャンってなるところはもうハッってなってました
ねでもこれからのストレンジは見つめってことなんじゃないですか
もうずっと見つめだと
ってことかな
あってかあ最後シャーリーズセロンですよ
ねシャーリーズセロンです
よ ね、
うん、
かっこよかったな
かっこよかった誰なんですか、
うん、ねえ誰なんだろう。
誰なんですか。
クレアって人だっていうのは見かけましたけど、クレアさんが誰なのかまでは調べてない。
クレアもしくはその
他である。クレアストレンジって、
うん、妻になる。
パートナー、ドクター、あ、そういう、
あ、じゃあちょい未来の話してるってことあれは。
そうっぽいですね、うん。だってあの目を普通に受け入れてねやってるから、まあ多少何年後かとかわかんないですけど未来。
でもコミック的にはすごいですね。ドルマムーのメイクレア。
もう大変だこれ。
ドルマムーって誰でしたっけ？ドルマムー。
一作目で追い返したやつ。
あはいはいはい。あマッツ。
マッツじゃない。
マッツではない。
さらにでかい宇宙から。
でかい。どでかい顔みたいな。
だからなんかその。
大変だ。
婚姻関係とか結ぶという概念があるのかもよくわからない。
ここからどういうこと？なるほどね。
まあまあ、まあ、コミックではそうだというだけなのでね。さすがに、さすがにそんなことはないと思いますが、うん、じゃあ違うそういうことなんですね。
まあだからやっぱ魔術師系ですね。
うん。
でもなんか着てる雰囲気のやつがなんかなんだかね、ちょっと若干アーマーっぽい雰囲気だったから、で剣とか出すよ ね,
戦えそうだね。
なんか、
う
ん、エターナルズかみたいだね。
そうね。
そうな感じしますね。
ワクワクしちゃいますね。アンジェリーナ・ジョリーとシャーリーズ・セロン
で、ね、
が混ざっちゃう。
すごいね。しかし、そうか、とうとうシャーリーズ・セロンまで入れたのか、MCU っていう。
ですよね。
でもさすがにアクションさせたいでしょ。そしたら。
ね。
ね、これは
させてほしいな。
つかもう本人がうずうずするでしょ、そんなのアクションしたくて。
うん、
シャーリーズ・セロンが ね。
そしたらちょっと。いやごめんなさい、魔法とか別にいらないですけどみたいな。
いやいや
で魔法剣的なあれなんじゃないですか、魔法の中でも、
ね、剣でね、
剣でね。
そういうの期待みたいな。
でも今回ねやっぱね映像的にこの魔法バトルはめちゃめちゃ面白かったですよ。
はいはいはいはい、はい、
うん、やっぱりね一作目だったらまださ、うん、なんかねダークシティとかインセプションみたいな、
うんうんうんうん、
ちょっと
なんかやりたいのかなみたいな、
そうそう、万華鏡的なね、なんかわかるけれどもみたいな、まだどっかで見たことあるレベルの感じだったなっていうところが、 もちろんアベンジャーズのねインフィニティウォーとかもうエンドゲームとかでも見てる限り、もうめちゃめちゃそこだけでもやっぱストレンジ戦はめっちゃ面白かったなっていう感じがすごいある中で、やっぱ単体映画になった時、うん、次どんなの見せんねんみたいなね、
うん、
ところだったら新しかったねまたね、
うん、
うん、特にどんどんこう別のね多元宇宙にバンバン、
あれね、いやあれやばいよね、
あれよ、よかった、あれかったすごかった、
うん、
あれはでもスパイダーマン、スパイダーバースとかだったらさ、
うん、
やっぱ全部コミック調の絵で表現するしかないことをさ、うん、逆に取り入れられちゃうっていうね、
うん、そうそうそうそうね、
うん
うん、そうなんだよね、そう、
あ、そうアニメーション、
あれはやっぱアニメーションだとね、
うん、
できないよね、
うん、そう、
うん、
いろいろあったじゃないですか。なんかデイウォッチみたいなシーンもあったじゃん。こう顔がブニャーっと、うん、いろんなパーツがこうね、キューブ状になって、ね、にょーんって伸びていくみたいな。
うん。
うん、
で、ペンキにもなったしね。ペンキきつかったね、言ってたね。
ああ。ありましたね。
どんな気持ちなんでしょうね。
ああいうシーンの楽しさだったり。
うんうん。いやだからね、楽しいんですよ、基本的には。
うん。
っていう感じはすごく強かったです個人的に、いろんな面で、うん、
あと今回のこう新しい見せ方としてはやっぱりこう音符バトルですね、
あれもやばかったよね
, 笑っちゃいました。
いやなんかもうなんか俺だから本当になんかこうイエーイってやりたかったもん、なんか映画だから
、うん、
マジでーっつって、
あ
だから魔法っていうのがいろんなものを概念化できるっていうのはこういうことなのかみたいなね、
うん、
概念かじゃ、概念をなんかなんだ物質とかにもできるっていうことかっていうね、この
なのに物理なのが面白かった、
そうそうそう
音符がぶつかるんだみたいな、
そうあれ面白かったね、
そうね、
うん、いやなんか本当になんだろう、なんていうか、まあホラー的なところも含みだけど、まあ終始ある意味センスオブワンダーに満ち満ちてるようなもので、
うん、
であの話を2時間ちょいぐらい収、
うん、
めてるっていうのはやっぱすごいなって個人的にはね思うっていうか、うんうん、でやっぱりあの最後のね、最後のゾンビになりましてみたいな展開とかも
あれはあれさ、大好き
あれ大好きなのねあれさ、あれさ、あの予告編とかでもちょっと出てくんじゃん、チャラッと出てきてたの、出てきたのね、出てきたんだけど、あれはだからあの悪い ストレンジとして敵対するものかと思ってたらさ、
あ
自分かと思ってさ、もうああそうかとか思って、うん、なんかああいうなんかね、なんか変な感動したね、なんかあこういう描き方あんだと思って、ああいうものをね、うん、
だってチャベスいない中で次元またいじゃった場合動線の問題がやっぱあるじゃないですか、
うんうん、あるよね、そうそうそう、
元の次元っていうのは一体何で測ればいいんだよっていう、うん、目印は一体なんだよっていうところで、そもそもねよそから来たストレンジさんをわざわざなんか埋葬、うん、適当に埋葬する
し、埋葬してね、そう適当だから本当になんかあまさかこれが生きてくとは思わないからね、そうそうそう、あの感じ
あれ あこれ生かすんだこれっていう、
そうそう、だからそうそうそう、はっつってストレンジないぞってはいるってなった時の上がりね、そっからのゾンビ化やべえみたいな、
うん、そこからのあの羽ですよ、うん、羽ね、最高だったら声出して喜びたかった
です、いやーもうね、
いやーってい
や楽しかったな、
そう、ね、本当に、うん、そう
ですね、俺のフィギュアなら欲しいと思いました
でもなんかそれを呼びかけるのがさ、逆に利用するのよっていう、
はいはいはいはい
ねえ
いやいやいいね、
クリスティーンと一緒、あのバースのクリスティーンさんは相当
なかなか、うん、
相当こっち側のことが分かってる人ですよね、もう、
うん、
ね、
なんか
イルミナティでいろいろ
イルミナティ入ってるからね、
うん、そうね、あこれはなんとかなんか分かんない、なんとかの物質だからこれねってさ、なんか着火させて戦ったりとかさ、うん、
ね、
うん、何者なんだこの人はみたいな、
そうですよね元のとこだとね、お医者さんだから戦う系ではなさそう、
ね、
う
ん、まあでも元のとこはっていうか多分彼女もそうであるとは思うんだけどね、だってストレンジとの出会いの場所がないから、
うん、
なんか途中からイルミナティになってんじゃないの、
うんうん
うん、まあそうだと思う、
医者だった、
そうそう、
元医者
だった、まあ、どの程度かはあれだけど、そうそうそうで、うん、そうね、うん、
だから医者から転校して得た知識によってってことだよね、あれね、
うん、
だからなんかよりなんだこの人っていうね、うん、むしろ今のストレンジにすごい合う人なのにっていう感じもね、
うんうん、
ありつつの、そしてそのめちゃくちゃゾンビ化して羽生えておかしなことになってるのをウォンは一目見て、あストレンジって言って普通に受け入れてるっていう、うん、あの異常性
すごい、
いやもうだって
もう気絶してる間に起こったこと全部全部あの一言で、え、なんだあれとかじゃないんだよ。もう一言もそんなこと言わないからね。ストレンジを遅えぞみたいな。
そうそう。いやもう、や
ば
もう、
つながってる。リブ操作は
通じ合ってるから。通じ合ってる
から。思考だから。思考
だから。思考だから。
最高レベルの、
ベネディクト同士でつながってるから。
あ、そこキャストロ
の名前、ね。祝福されたって意味があるらしいですかね。ベネディクトって名前は。
へえ、いいね。絶対に本命にないもんね、祝福
祝福
こたつとかいないからね、
福くんならいるけど、
あそうか、福みたいな、鈴木福
祝福こたつ
バトルシーンの面白さも次あったし、話としてねこっからどうつなげるんだみたいなところもね、
うん、
うん、よく考えましたねっていうね、そのダークホールとなんか使っちゃったらもうあかんよ、
うん、
ところからの、
うん、
はいはい、全バースで抹消しましたっていう、よかったねっていうところから見つめになるっていう、う
ん、そうね、やっぱ代償がねって言われてたから
なんか結局ノーリスクだったんじゃないみたいなね、
うん、
期待を抱かせ
思わせといて、うん、
いやよくよくできてんだよ、だから、
うん、いやだからこの一本でかなりやっぱもうこれだけまとめたら すごいっすよ、まあ、脚本と監督込みでだろうけどね、
うん、うん、そうだね、どう考えてもこれは一本の作品としてまとまるレベルの複雑さじゃないからね、
うんうん、
すごい整理されてた ね、
整理されてた、だと、うん、意外と見やすいと思うんだよね、なんか情報量多いし、なんかね、多元宇宙マルチバースがいっぱいとかって言われるとめんどくさそうとか難しそうと思うけど、
うん、
そんなもんだっていうふうに受け入れれば意外と見やすい映画だったと思う、
うん、
うん、
もう本当にあの4つの惑星、ま、回りますぐらいの感覚
で、そうそうそうそうそ
うだからね、
うん、そう
もうシング2みたいなもんですよ
ああなるほど、
そうなんですか、
シング2の舞台ね、うん、舞台ね、
うん、はい、もう変わんないぐらいの感じです、
ね、
意外とキャラクターもね、そんな整理されてるから。
ああ、そう、整理されてる、そう、
うん、全然迷子にはならない。
そうね、
うん、そういうとこは良かったですね。
だからそういう中でね、エンドロールのキャスト見ててあーってなったんですけど、
うん、
なんかブルース・キャンベルさん出てましたねっていうね、は要は資料の腹渡しシリーズの主役の人。
ああ、もう、
え、
もう
どこに、
あのね、あれですよ、なんだっけ、
ピザじゃないのか。
そう、ピザピザなんだっていう、丸っこい
ピザ。
そういうこと。
そう、わざわざおまけ、
おまけ映像、最後のもうあれで
また内容ゼロの やつだと思って、おまけ映像だと思って、
そうそう
そういうことね。
そうだから多分なんか結構たまにネットとかでなんていうの、自服とかで回ってくるやつで、要は資料の腹渡のどれのシリーズか分かんないけど、うん、何自分の手が勝手に動いてみたいな、自分を殴ったりするみたいなやつがあって、要はそれやってんだよね、今回も。
そうなんだ、あのおじさんかわいそうだなと思ったの。盗まれるわ叩かれるわ。
持ちネタってことで、
持ちネタ、持ちネタやった。ブルースキャンベル呼んできて持ちネタやらしただけっていう。
なるほどね。
なるほど。ああ、じゃあ侍
もいい使い方だなって。そうそう、うん、いい使い方だなと思って、ある意味。
確かに。
ダークマン呼んでほしかったな。
お、でもダークマンも来たら、あ、まあそうか、本人じゃなければいいのか。本人来たらバレバレみたいなね。
うん。今んとこまだ来てないよね。リアム・ニソンは。
リアム・ニソンはまだ MC 来てないか。
なんかもうまだとか、だからいずれどんな
人たちもうみんな来るのかって思っちゃうもんね。
そうそう、来る。大集合になる可能性がある
という。そうね。だってシャーリーズ・ゼロンまで来ちゃったんだもん。う
ん、そうだよね。逆にマーベルの MCU に参加したかしてないかが、もうもはやステータスになるんじゃないかっていう。
まあ、いや、もうなってるでしょ、多分ね。
うん、だってあの時点でさ、ストレンジ1作目の時点でベネディクト・カンバーバッチなんていう有名俳優連れてきちゃうっていう感じだったじゃん。
そう、あの時それぐらいだったね、確かにね。
ね。
とうとうそういう俳優を主役にするシリーズになってくのかっていう話だったもん、あの時ね。
ところが今の僕らの今考え真逆になってますよ、もう。
本当だわ。
どの俳優連れてくるんだろうねみたいになってるからね。まだ参加しないのみたいな。このみこしまだ担いでないのっていう。
そうね、
立場がおかしくなってますよ
ね。そうだね、あれ DC 行っちゃったみたいなね。
そうね、ああ、そんな
お兄さんか、
うん、バットマンとかやってる場合じゃないですよっていうね。
いやいやいや、あっちはあっちで、
あっちはあっちでいいんですよ、う
ん、あ、ごめんなさい、リアム兄さんね、リアム兄さん、
あ、リアム兄さん
もね、
そうそう、
リアム兄さん、バットマン、
バットマンに出てたじゃないですか、
渡
辺謙の
バットマンビギンズ、
ビギンズ、
ブルースが修行に行くところにいる人。
だったかも。
海岸人みたいな感じってことですか、
うん、そうしたら、そしたらね、そいつらも悪いやつだったみたいなやつだよね、
うんうん、なるほど、うん、
あ、ラーザール・グールだ。
あ、
ほんほん、おー、なんか聞いたことある名前だ。
聞いたことあるな。
いや、私サムライミはスパイダーマンのイメージしかないので、
うん、
まさかこんな怖い映画を撮っている方が長い人だとは全く知らず、大変な目に遭いましたよ。あれ、もうワンダが追いかけてくるシーンとかも超怖く、
うん
うん、
あれでしたっけ、タンタンさんはこうびっくりさせる系とかが苦手でした。
びっくり系がそうダメなんですよ。
そうですよね、そういうのうまいですからね。
そう、うん、
そのいっぱいありましたもんね。
はい、プロフェッサー X が瓦礫のところからワンダを
つ
けるし、あそこの手前でこう、
あー、うわーっと、
で、そうそうそう、
赤い煙が
ゆっくり
と出
て
きた
ら、ダーンって助けてみたいな出てくる、あそことかもビクって感じでした、
うん、手抜いてなかったですね。ホラー演出自体は、うん、
NBK も同じくびっくりする系が苦手なんで、サムライミ監督が昔ホラー撮ってたっていうのは知ってたんですけど、うん、まさかこれ今回のホラーテイストをこんなに入れてくるとは思ってなかったんで、うん、やっぱりビクってなりましたよ。
ね、あとサムライミさん印なのか、
うん、
白心が入ってましたね。 あの他の映画だとマジでブエーとかかけられたりとか気持ち悪いシーンだけど、そこまで見せてなかったけど書いてましたね、うん、ストレージとか、
ね、
ちょっとザ・バブルと今被っちゃってぐちゃぐちゃになっちゃいましたけど
ザ・バブルはかけるやつでしたね、
うん、そうね、いろいろね、うん、ありましたそういう怖いシーンとかも、
うん
うん、
はい、
でもホラーを逆にした人の一人でもあるからねこの人はね、うん、そういえば、うん、
なるほど。
いやこれね、
楽しい、
楽しい話尽きない感じですけども、うん、あ、ぜひねまだ見てないっていう方、ちょっとネタバレなのにもしいたら
ここまで
ね劇場に行っていただきたいなと、はい、あとね、はい、ワンダービジョンもね見てないっていう人いたら見てほしいなと、
よかったらね、
うん、はい、思います。ということで今回のお相手は私こたつと
おまけと
NBK と
タンタンでした。
はい、ということでまったねー。
またね。
本編とかスピンオフもよろしくお願いします。
そういうことです。よろしくお願いします。